今朝のメッセージのタイトルは、怒りからの解放というタイトルです。怒りからの解放。コロナウイルス感染の拡大でですね、本当に自粛生活を余儀なくされて、イライラしている人たちがどうも多いようです。皆さんどうでしょうか。私も時々、コロナの影響でイライラしている部分あるなと感じることは多々ありましたですね。教会の行事のことにしろ、こうして礼拝することにしろ、またメッセージすることにしろ、いろいろな制約があります。また商売をしていらっしゃる方、お勤めの方々もですね、職場においてもいろんな制限があるでしょうし、地域の活動はもうほとんど皆キャンセルなもんですから、地域の責任を今年になっている方々はですね、ラッキーだと思っている方もあるでしょうし、また今年は何もなくて寂しいと感じていらっしゃる方々もあるかもしれませんけれども、大きな変化を経験している年であります。そういう中でですね、よくニュースになっているのは、コロナの影響もあってか、イライラしてか、いろいろなところでですね、怒りが爆発して、電車の中でマスクをかけてない人がいて注意したり、あとレストランに行ってですね、マスクをかけないで長々と大きな声で喋っているというのを見て腹を立てる方があったりですね、いろんな事件的なことも報道されていますけれども、今日私たちはですね、自分の心をもう一遍見つめ直していきたいと思います。以前にも怒りからの解放というタイトルで、この教会でまた他の教会でメッセージしたことがありますけれども、感謝のことに後でメッセージを聞いている中で心の癒しを受けました、また体の癒しを受けましたというお知らせを聞いております。今朝もこのメッセージをここで聞いてくださっている皆さんの中に、またYouTube でこのメッセージを聞いてくださっている皆さんの中で、本当に主が心の内に宮座をなしてくださり、解放を与えてくださって、また癒しを与えてくださって、良き技をなしてくださることを信じております。またそのような経験をされた方はですね、後でメールなり電話でお知らせくださったら感謝であります。お医者さんたちの研究によると、病院にやってくる方々のですね、特にカウンセリングを求めてくる方々の6割から9割の方々は、この怒りの問題を抱えていらっしゃる。誰かに対する怒りの問題を抱えていらっしゃる。これと相まって恐れ、前回お話しました恐れ、そしてまたこの怒り、こういったものが混ざり合ったりもしているんですけれども、これが心の中でですね、本当に支配を与えているときに、さまざまな問題を引き起こしているということをおっしゃっています。力士の宣伝になりますけれども、石川県の金沢にいらっしゃる 浜原先生がですね、力士の最後の方に、お医者さんの立場で連載をしていらっしゃいますけれども、非常に参考になる、いろいろな心の健康のことが書いてあります。ぜひともまた力士の浜原先生のところの記事ですね、特別注目して、ご覧になってくださったら、いろいろと参考になるかと思います。さあ、この怒りということについて、見ていきたいと思うんですけれども、アメリカでのことでありましたけれども、18歳の若者が1930年でした。彼は18歳でしたけれども、何か500ドルぐらいのお金が必要になりました。今と違って500ドルというのは大きなお金でありましたけれども、質屋さんにお金を貸してくれと言って行ったんですけれども、質屋さんはですね、無下にもあんたのような若い人に貸すわけにいかんと言ってですね、お金を貸してくれませんでした。それでこの18歳の若者は、今に見てろよ、俺はこの建物を、このビルを買い取って、そしてここの店主を追い出してやると、そういう決意を固く持ちました。もう復讐心に燃えたんです。それから40年後、1970年にこの若者は58歳になっていましたけれども、この質屋のビルを買い取ってですね、そして オーナーになったわけですが、なんと次の日に彼は他の人にそれを売り渡してしまったそうであります。まあ、なんて愚かな話だというので、アメリカでニュースになったようでありますけれども、まあ、40年にわたって復讐心に燃えてですね、まあ、彼なりに頑張りました。お金を貯めて、そしてこのビルを買い取ったわけですけれども、まあ、見方によってはですね、まあ、40年間復讐心に燃えて人生を送るということは、まあ、ある意味大変なことだなと思います。ただ人間の心というものがいかに復讐心に満たされやすいか、怒り、憎しみ、そういったものに満たされやすいかということを物語っています。今日はエペソ人への手紙の4章から学んでいきたいと思いますけれども、他にもいくつかの箇所を開きたいと思っています。最初にエペソ人への手紙の4章25節から32節をお開きください。エペソ人への手紙4章25節最後のところまでお読みいたします。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。アーメン。怒りとはどういうものであるか、ジョン・パスター・カンプというある牧師が怒りについて次のように定義していました。怒りとは、私たちの好まない何事かが行われるときに、私たちが内に感じる苛立ち、あるいは立腹の感情、もう私たちにとって願っていない、考えてもいない、思ってもいない、自分の考えとは違うことを言ったり考えたり行動したりする、そういう人たちに出会うときに、私たちの内側に起こってくるイライラ、あるいは立腹の感情、これが怒りであるというんですね。この怒りについて共に今日考えたいんですが、まず第一に、聖書は怒りは私たちを愚かな行動に導くことを教えています。怒りは愚かな過ちを犯させるから気をつけろと聖書では警告を与えています。開いてくださなくて結構ですが、箴言14章17節に、短気なものは愚かなことをすると書かれています。短気なものは愚かなことをする、箴言14章17節。あるご夫婦はですね、激しい夫婦喧嘩をして、奥さんが頭に来てですね、灯油を家に撒いて、そして火をつけて家ごと燃やしてしまったという事件が何年か前にありました。まあ、1回だけじゃなくて、時たま、めったにないですけども、そんな事件のことを聞くことがあります。またある結婚したばかりの夫婦はですね、成田から飛び立ってフランスまで行ったんですけども、フランスのあるホテルで大喧嘩をしまして、夫がですね、新妻を頭に来てですね、そして、何階だったか知りませんけども、窓の外に抱えて放り投げて、そして結婚したばかりの新妻を殺してしまったと、そういう日本人の事件でありますけども、そういうことが新聞で報じられておりました。怒りは愚かな過ちを私たちに犯させるものであります。 第2番目に、怒りは悪魔に足場を与えます。今皆さんと一緒に読みましたエペソ人への手紙の4章26節27節もう一度お読みします。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒りという感情自体は悪いものではありません。神様も怒る神であると聖書の中に書いてあります。怒り、悲しみ、喜び、そういった感情を神様は私たちに与えてくださっています。神様もそういう感情をお持ちのお方です。私たちは神に似せられた、似せて作られたものとしてそういった感情を持っているものであります。しかし怒りに関してパウロはこう教えています。怒っても罪を犯してはなりません。怒りの中には義憤と言いますか、正義の憤り、これは正しくない、そのゆえに憤りを私たちは覚えることがあります。納得いかない、どう見てもこれはおかしい、そういうことがこの社会には多々あります。そういう時に義憤を持つということは人間として当然のことであります。ある意味正しいことでもあります。怒るべきことを怒ることができないという方がおかしいという場合もあります。その意味で聖書は怒りそのものを否定してはいないということを私たちは覚えておかなければなりません。ある事柄について私たちはもっと怒ってもいいかもしれません。しかし聖書は怒っても罪を犯してはなりませんと私たちに教えています。英語の言い方にすると怒りなさい、しかし罪を犯してはなりません、そのような訳もできます。そして憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんというんですね。まあ今の時代は電気が普及している時代ですから、今の時代に訳し換えると憤ったままで就寝してはなりません、憤ったままで就寝前の電気を消すようなことがあってはなりませんと、そう言ってもいいと思います。つまり憤りを次の日に持ち越さない、あるいは喧嘩を次の日に持ち越さない、延長戦はしないということであります。例えば夫婦の間でも憤ったままで次の日に夫婦喧嘩を持ち越し、3日持ち越し、1週間持ち越し、1年間持ち越し、そのようなことがあってはならないということであります。名古屋の方で出会ったあるクリスチャンでないご婦人はですね、18年間もう延々と夫婦喧嘩をしております。主人の顔を見るのも嫌です。主人、自営業なので主人が家にいるときは私こうして外に出てきます。まあ、随分昔、もうだいぶ前ですが、毎日文化センターで 2,3 年私聖書講座を頼まれて持ってたことがありましたけども、そこに来ていた方ですけども、もういっぱいこの方は講座を取ってらっしゃる。 だから日中は私家にいないようにしますって。で、日曜日は講座がない時とかどうしてらっしゃるんですかって聞いたら、その時はお弁当持って栄の町をブラブラしてますとおっしゃってましたが、18年間延々と延長戦をしてらっしゃる方でありましたけれども、気をつけないと夫婦喧嘩も1日で終わるならいいんですけども、1週間、1年、1ヶ月、1年、まあ延々と続くようであってはならないということです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと。この憤りを長く持っていくと悪魔に機会を与える、足場を与えることになるっていうんです。悪魔も神様と同じように目に見えません。でも悪魔の性質が私たちの心を支配するようになって、私たちを通して悪魔の性質が現れるようになるんです。悪魔の性質については黙示録の12章に悪魔の名前が4つ全部出てきます。まず悪魔という名前の言語の意味は、 そしるものという意味です。そしるもの、抽象するものという意味です。もし私たちが憤りのあまり抽象する、誰かをそしるようになっているならば、悪魔の命に支配されてそれが出てきているということです。第2番目にサタンという名前があります。サタンというのは敵対するものという意味です。この敵対心というものが私たちから溢れてくる、にじみ出てくるという状況があるならば、サタンの支配に私たちは陥っているということです。3つ目の名前は蛇という名前です。蛇は欺くものという意味が言語にあります。もし私たちが誰かを欺いたり、嘘をついたり、平気で、ありもしないことを口にするようであるならば、悪魔の命に支配されているということです。第4番目の名前は竜という名前です。竜という名前の言語の意味は冷酷なものという意味です。もし私たちが冷たい心、打ち解けない思い、強い、憎しみ、そういったもので支配されているならば、私たちはやはり悪魔の命に支配されているということができます。ですから私たちはこの悪魔に足場を与えてはならないということであります。第3番目に、怒りは病を呼びます。箴言14章30節にこう書いてあります。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。陽気な心は健康を良くする、そのようにも書かれています。私たちの心が穏やかであるということは健康にいいということです。この聖句の中にですね、聖書の中に骨という言葉が114回出てくるそうです。で、骨というのは一人平均だいたい110本あるそうです。若干の個人差があるんでしょうか、平均110本あるそうですが、この骨を蝕むと今箴言の14章30節に書いてありました。激しい思いは骨を蝕む。で、お医者さんによると骨はカルシウムとタンパク質からできています。ですから対人関係などでイライラする、怒りが込み上げてくる、そういう状況の中で生活していると食欲が減退してしまう。で、食欲が減退すると栄養バランスが悪くなると、栄養を十分取ることができないなどの理由でカルシウム不足になったりする。で、それが骨に影響してくるんだと、お医者さんからそういう説明をお聞きしたことがあります。もう2004年になりますが、2004年5月のリーダーズダイジェストの記事に、アメリカのスタンフォード大学のフレッド・ラスキンという博士が書いておりました。このスタンフォード大学で許しのプロジェクトというのを行っておりました。で、このラスキン博士によると、憎しみと怒りの重荷を持ち続けているのは自分の心に毒を注いでいるようなものだと述べています。で、この彼の調査チームによると、もし憎しみを捨てるならば、その人のストレスが 50% も減り、しかも活力と気分が向上し、腰の慢性痛を和らげられるという他の調査もあります。また女性の薬物中毒への逆戻りを制限することができるという結果も得られています。そのようにリーダーズダイジェストに書いてありました。また別の時に、お医者さんから聞いた話でありますけども、私たちの怒りがしばしばこの関節に影響するというんですね。ですから人というのは、誰か自分に被害を与えた、嫌な思いをさせた、そういう人のことを思い出すと関節が痛むというか、特に関節炎の方とかリウマチの方というのは、その憎しみが生じたり、そういう思うだけで痛みがやってくるというんですね。で、ここまでお話しすると、リウマチの方とか関節炎の方、知ってる方は、あの人許せない誰かがあるんだなと、短絡的にそう考えないでください。 腰痛にも影響するとかって言いますと、あ、腰痛の人、あの人もそうなんだなとか、あ、時々短絡的な方がありますから、そう、あの短絡的に、あの思わないようにしていただきたいと思いますが、あと喘息の方が教会に来られて、そして別に癒しのメッセージを聞くわけでもない、癒しのための祈りを受けるでもない、しかし教会に来てイエス様の救いのメッセージを聞いて、私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださった、私のすべての罪を十字架で背負ってくださったということを知って、イエス様の罪の許しの素晴らしさを知って、自らの罪を悔い改めて、また誰かに対する憎しみを捨てますと祈ったときに、喘息も癒されたという方々のことをいくつか証の本で読んだことがあります。私たちの心と体というものは非常に密接した関係にあります。聖書は私たちに心の平安だけではない、心の救いだけではない、肉体の癒しをももたらしてくれる命の言葉であります。今日私たちはこの命の言葉をしっかり握りしめていきたいと思います。アメリカのオバマ大統領が就任したときに、リック・ウォレンという牧師が選ばれて、この新しい大統領のために就任式でお祈りをなさいましたけれども、この先生の教会にちょうど離婚調停真っ最中で、もうご主人に対してもう本当に怒りがいっぱいの女性がある時ひょっこりこの教会にやって来られました。でその時のメッセージのタイトルが怒りを、あ、ごめんなさい、憤りを手放すという、憤りを捨てるというタイトルのメッセージでありました。でこの女性は癒されたいと思って教会来たわけではないけれども、まあ行ってみようかと思って来られた。でその朝のメッセージが憤りを捨てるというタイトルのメッセージであったわけです。でこのメッセージを聞いて彼女は自分の心を見つめ直すことができました。そして自分が本当に憤りを覚えている人のことを許そう、自分は手放そう、捨てようと決心したわけです。そして彼女は教会で出た時にハッとしたそうです。彼女はその離婚調停の問題の最中で片方の目がよく見えなくなってきてたんです。で、お医者さんに行っても眼科に行ってもその原因がよくわからないと言われて、どう治療していいかわからなかったんです。しかしそのメッセージを聞いて外に出た時にあれと思ったそうです。なんか見えるものが違って見える、それでもしかしてと思ってまたお医者さんに行って調べてもらうと目がすっかり良くなってたんですね。私たちが本当に神の言葉に立って生きようとするときに、神様しばしば私たちのうちに癒しをもたらしてくださいます。怒りを捨てる、憤りを捨てる、許しを私たちが与える、その素晴らしさはまず自分に戻ってくる、自分に現れるんです。自分がまず祝福されることになります。いや、あんな人絶対に許しませんと言って握りしめてるならば、私たちの心に毒を注ぐようなものである。もしそれを口にしてもう怒りのあまりそしったり、ずっと陰口を言ったり悪口を言ったり思い出したりしてるならば、自分自身の心に毒を注ぐようなものだとお医者さんが語っているわけです。ですから私たちは聖書において憤りを捨てるように、怒りを手放すように教えられています。この怒りについて4番目のことも申し上げておきたいと思います。怒りは祈りの生活を妨げ、霊的指導者としての資格を失わせるということであります。第一手もて2章8節にこう書かれています。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。テトス1章7節。監督は、この監督というのは牧師あるいは長老 として理解してください。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、そのように監督の条件として書かれています。さあ、怒りからどうやったら私たちは解放されるかということを今日一緒にこれから考えたいと思いますが、まず怒りをもたらしている根本の原因となりうるものということでありますけれども、最初に怒り自体は悪いものでないということをお話ししましたが、気をつけないとしばしば多くの場合、私たちの内側にある傲慢、高慢、横柄さ、そういったことのために怒りが大きく助長されるということがあります。箴言21章24節にこう書かれています。箴言21章24節、横柄で不尊な者、その名はあざける者、彼は憤然として横柄に振る舞う。気をつけないと、罪深い怒りというのは多くの場合私たちの高慢な思いから来ているんです。あの人よりも自分が賢い、あの人よりも自分が正しい、あの人よりも自分の方がよく知っている、そういった思い上がったところにしばしば私たちは人を裁く思いがやってくる、イライラしたり憤ったりしやすくなるということがあるということであります。自分のうちに怒りが、もし今日皆さんの心に誰かに対するイライラがある、怒りがあるというのであれば、その怒り、苛立ちはどこから来てるんだろう、正しい怒りだろうか、正しいイライラだろうか、ちょっと測ってみる必要があると思います。そして、いや、これ自分の傲慢さ、横柄さから来てるかなと感じるならば、私たちは主イエス様の十字架のもとに行かなければなりません。そしてイエス様、あなたの清い血潮で私のこの横柄さを許してください、今私のこの苛立ちを鎮めてください、と主にお願いするべきであります。ヘブル書12章をお開きください。ヘブル書12章14節15節です。ヘブル人への手紙12章14節15節です。お読みします。ヘブル書12章14節、すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。今日覚えたい一つの言葉は、苦い根が生え出て悩ませたりという言葉です。怒りに関連して私たちが気をつけなければならないのは苦い根であります。この苦い根が根を下ろすならば、いつも私たちの心から苛立ちが起こってきます。怒りが吹き出てきます。抽象する言葉、そしる言葉、それらが出てくることになります。この苦い根、これが自分の心に根を下ろしていかないように私たちは気をつけないといけないんです。怒りはしばしば苦い根を生じさせます。あのカインの例がいい例です。アダムとエバに最初に生まれた息子がカインでした。そしてアベルが生まれましたけれども、このカインとアベルに対して神様はきっとアダムとエバを通して、罪を犯した人間が神に近づくにはどうしたらいいかを教えられたはずです。それは動物の生贄を携えて神様のところへ近づき、生贄を持って神様に出会うことができるという原則です。アベルは羊を飼っていたものであったこともその理由でしょうけど、彼は丸々太った、そして本当に立派な良い 子羊を携えて神様の前に行って捧げ物としました。神様にそれは良いものとみなされたんです。カインは地の作物を育てるものでありました。大麦であったか小麦であったか分かりませんけれども、その地の作物を携えてカインは神様のところにやってきたわけです。そして捧げましたが、神様の目にそれは受け入れることはできないものであったのです。もうすでに私たちはレビ記とかなどで勉強しましたように、学びましたように、穀物の捧げ物を捧げるときはいつも全焼の生贄を携えて一緒に捧げなければならないという原則が教えられていました。まだ律法は与えられていない時代でありましたけれども、しかしあのカインとアベルの時においても、まず神様に受け入れられるためには血を流すという犠牲を携えていかなければならなかったんです。カインはいわば世界で最初に宗教を作り出した人であります。今日私が宗教というのはキリスト教、仏教、何々教というあれではなくて、人間が考え作り出したものが宗教であるという定義をしておきたいと思います。人間が考え作り出したものが宗教である。英語の言葉で man-made religion と言います。人が作った宗教。じゃあキリスト教のことは何て言うか、 God revealed faith という表現を使うんですが、神様が掲示してくださった信仰ということであります。キリスト教というのは誠の神様が掲示して与えてくださったものであります。カインは自分の考えで神様に受け入れられる方法を作ろうとしたわけです。自分勝手な思いで地の作物を携えていって、なんでこれで受け入れられないんだと、一生懸命汗水垂らして作ったんだぞと、なぜ受けられないんだと。人は日本では富士山に登るにもいくつか道があるじゃないですかと、一本の道じゃないでしょうと言います。しかし聖書が教えるのは、神様が作られた道、神様が作られた方法でしか私たちは神様に近づき受け入れられることができないということです。血を流すことなしに罪の許しはないと聖書は教えています。イエス・キリストの十字架による救い以外に、天下に人を救いうる方法はないんです。イエス・キリストのお名前以外に人を救う名前はないんです。私たちは聖書が掲示している、聖書が教えている方法で神様に近づき、罪を許していただき、そして天国人としていただく以外ないんです。自分の努力で、自分の意思で、自分の力でこれを変えることはできないんです。言い換えたら、神様が与えてくださった恵みの方法によってしか私たちは救われることができないんです。どんなに真面目な人でも、どんなに頑張ってる人でも、どんなに汗水流したとしても、私たちはその努力によって救いを勝ち取ることはできないんです。それがあのエデンの園において、そしてその後カインとアベルの出来事を通して私たちに掲示されていることであります。あのカインの捧げ物は良い捧げ物だとして認められることができませんでした。アベルの捧げ物は良い捧げ物として受け取られました。カインはそこで、ああごめんなさいと、私が間違ってました、もう一遍やり直しますと、彼が正しい捧げ物を持って神様に近づくならばよかったんですけども、逆に彼はそれで神様を恨み、そしてアベルを憎むようになってしまいました。そしてある日彼は待ち伏せしてアベルを殺してしまったわけです。世界で最初の殺人が起こってしまいました。もし私たちの心がイエス・キリストの十字架を中心にした生活を送っていかないならば、もし自分自身が、自分の考えが中心になっていくならば、私たちは 自分の心を収めることができなくなってしまいます。罪はあなたの戸口で待ち伏せしていると、神様はカインに警告を与えられました。しかしあなたはそれを収めなさいと教えられたんです。自分の心を収める者は城を攻め取る者に勝ると、箴言の中に書かれていますが、自分の心を収めるということは難しいことであります。その意味で私たちはクリスチャンとして毎朝毎日神様の御言葉に親しまなければなりません。これは命の言葉です。私たちの心を清める神の言葉です。毎日この神の言葉に触れるときに私たちの心と思いが清められていきます。そして祈りを持つことです。祈りの中で、デボーションの中で主が働いてくださるんです。聖霊様が私たちの心を清めてくださいます。沈めてくださいます。平安を与えてくださいます。ですからもう毎日毎日面倒な作業でありますが、お祈りというのは私たちが人間として本当に神様に喜ばれる一人間として、本当に大手を振って正しく認められたものとして、心にやましいところがなく生き生きと喜びを持って生活する上でなくてならないことなんです。私たちにとって祈り、聖書の言葉というのは欠かせないものです。祈り、そして聖書の言葉を心に蓄えるということは毎日草取りをするようなものです。よく私は皆さんに言いますが、私たちの心は畑のようなものです。放っておいたら雑草が生えてくるんです。また野菜畑のようなものです。放っておいたら害虫がやってきて、おいしい野菜を害虫は食べてしまいます。ですから私たちは自分の心を見張らなきゃならないんです。命の泉はこれから湧くと聖書の中で教えられています。あなたの心を見張れと、命の泉はこれから湧くと主がおっしゃっているんです。ですから私たちが怒りから解放される前に、まず私たちは自分の心の苛立ち、怒りがどこから来ているか推し量る必要があります。もしそれが自分自身の傲慢、高慢、横柄さから来ているならば、それを主の前に認めて、そして許していただかなければなりません。ある場合はどう公平に見てもやはり自分は正しいと、相手が間違っている、そういった場合があると思います。クリスチャンとしてどういう態度を持つべきでしょうか。欧米でよく教えられるのは直面しなさいと言って、私はあなたにこのことで怒ってます、苛立ってます。でもこの欧米型のやり方が正しいとは限らないなというのを経験的に分かってきました。東洋的な方法、あるいは別な方法もあります。まあ、ある場合は第三者が入って、第三者を介して和解が成り立つという場合もあります。ある場合は相手があることですから時期を待たなければならないということもあります。どれぐらい待たなきゃならないか、ケースバイケースです。でも時が大事です。一番私たちが避けなきゃならないのは、カーッとなった時、カーッとなったままで話を持っていかないということです。私が何回か失敗したのは、カーッとなったままで電話をして、こんなことを聞いたんですけど、そんなことないで、なぜそんなこと言ったんですかみたいにね、抗議をする。決してこれうまくいかないんです。私卒業した関西聖書学院、当時フレッド・スンベル先生というスウェーデン人の学院長がありましたけれども、この先生の言葉で忘れないフレーズがあります。ちょっと待て、イエス様には時がある。うまいこと言われたなと心に残っております。ちょっと待て、イエス様には時がある。頭に来て電話して抗議したりしようとするときに、ちょっと待て、イエス様には時がある。まあ、私のおすすめは、まず一晩寝ることです。そして カッと来ている自分の気持ちをまず沈めて、冷静に自分自身を見る必要があると思います。これによってどれだけ大きな失敗を避けることができるかわからないほどだと思います。ちょっと待て、イエス様には時がある。本当に私たちは主の前に出て、そして自分の心を沈めていただく必要があると思います。たとえ相手が自分を理解してくれなかったとしても、その相手を許すということはいつでもできることです。許しを送るということは、最初のところで話しましたように、許すということはまず自分にとって利益が大きいことなんです。相手よりも自分にとって利益が大きいことです。ですから一方的であっても、祈りの中で、あるいは生活の中で許しを送るということが大事になってきます。ある牧師夫人が証ししておられましたけれども、まあ、日本の話をすると差し障りありますから韓国の話をさせていただきますが、韓国のある大きな有名な牧師の奥さんですけれども、教会の中でもう本当に難しい姉妹があってですね、そして、自分たち夫婦をもう裁判所に訴え出るかのような勢いでですね、まあ、いろんな行き違いがあったんです。でも同じ教会の姉妹です。でこの牧師夫人にとってはもうどうしても許しがたい、どう考えても納得はいかない状況であったようですけれども、しかし主から許しを送るように教えられたそうです。で、あなた許しますよと面と向かって私は言いませんでしたとおっしゃってました。でも近寄って行って肩ちょっと叩いて、おはよう元気とか言って挨拶したり、そういうところから始めていきましたと。本当は近寄りがたくて近づきたくなかったけども、おはようございます元気ですかと言って肩をポンと叩いたり、私はあなたのことを受け入れてますよ、あなたのに対して私は敵じゃありませんよと、そういう気持ちを表していきましたと、そのようにおっしゃってました。私たちの方で許しを送るということが大事なことであります。もう私たちよく知っていることですが、イエス様は十字架の上で有名な祈りをなさいました。ルカ23章34節の祈りです。自分をあざけり、罵り、裸にし、釘付けにしたローマの兵士たちを前にして、またつい1週間前はもうホサナーと、ダビデの子にホサナーと叫んで、もう自分をキリストのように迎え入れてくれたエルサレム中の人たちが煽られ、こぞってイエスを十字架につけろと叫んで、そしてイエス様が十字架に、間違った裁判で偽りの証言で十字架につけられることになったわけですが、その心を変えた、罵った、馬鹿にした、その群衆を前にして、イエス様は、父よ彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのですとお祈りになったんです。あの裏切って逃げていった弟子たちも遠巻きに見ていました。父よ彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのです。イエス様は呪いの鎖を最初に断ち切ってくださった方です。憎しみ、復讐心というのは鎖にのようなもんです。ずっと続いていきます。でもそれを最初にイエス様が断ち切ってくださったんです。そして許しを与えてくださいました。このイエス様の十字架の許しのゆえに、今私たちが許されてここにいるわけです。罪人の私たちが十字架の清い血潮によって許されて、神の子供とされて今ここにいるわけです。第一ヨハネ1章7節、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。全ての罪から、どんな罪であろうとも全ての罪から私たちを清めます。第一ヨハネ1章9節、もしあなた方が自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、あなた方を許してくださいます。神は真実で正しい方ですから、 もし私たちが自分の罪を認めてこの方の前に行くならば、この方が許してくださるんです。素晴らしい救い主を与えられていることを感謝しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは日常生活の中で、特に親しい人たちの間の中で、同じ屋根の下に住み、あるいは同じ職場にあり、同じ学校にあり、また同じ地域社会にあって、顔をよく合わせる人たちとの間に苛立ちを持ったり、怒りを持ったり、人間関係のさまざまな問題にぶつかったりしやすいものでありますけれども、天皇とお様、どうぞ私たちを助けてください。今日あなたを知っていることを感謝します。あなたに知られていることを感謝します。御子イエス様の十字架の福音を知らされていることを感謝します。どうぞ今日私たちを真理に生かしてください。御言葉に立って歩ませてください。イエス様の清い血潮を受けて、どうぞ私たちの心を今清めてください。思いを清めてください。私たちに苛立ちを起こし、怒りを起こしている相手の人を今許します。イエス様の御名によって許します。それがあなたの御心であることを信じています。主よ、どうぞ私たちがあなたにある平安と喜びと力と賛美をもって今週も歩むことができるように助けてください。どうぞ兄弟姉妹お一人お一人が今直面していらっしゃる難しい問題の中で、人間関係の問題の中で、あなたの奇跡的な助けを与えてください。兄弟姉妹を励ましてください。まず私たちがあなたの前に時間を取ることができますように、あなたの前に静まることができますように、どうぞ私たちが真理のうちを歩むものであることができますように、御言葉によって語ってください。どうぞご聖霊によって語ってください。励ましてください。引き上げてください。あなたの子供として、あなたの義の道を歩ませてくださるようにお願いいたします。あなたとの親しい良い開かれた関係の中を歩ませてください。どうぞ兄弟姉妹お一人のお一人の上に今またあなたの癒しを注いでください。どうぞあなたの大いなる許しの恵みによる癒しを注いでください。心を癒してください。体を癒してください。兄弟姉妹一人一人をどうぞ励ましてくださるようにお願いいたします。あなたが一人一人を愛してくださっていることを感謝します。私はあなたと共にいると、私はあなたを決して捨てないと、主よ、あなたが私たちの大いなる素晴らしい救い主となっておられ、導き手となっておられることを感謝します。今イエス様の御名によって兄弟姉妹を祝福して祈ります。アーメン。